昼だっていうのにまだ寝てるんだね。相変わらず休日はぐうたらしてるみたいだけど、こんなんじゃ平日ピシッと仕事してるなんて想像つかないよ。ああ、ほら、空のペットボトルも置きっぱなしにして、ちょっと放っておくと部屋を散らかすんだから。私は家政婦じゃないんだよ。まったく、仕方ない。片付けますか。レシートも出しっぱなし。ビニール袋もほったらかし。一週間でこんなに散らかせるのって天才じゃない?ただ、あなたの家がワンルームでよかった。え?だって片付けがしやすいから。こうやって部屋をぐちゃぐちゃにするのも、私を呼ぶ口実でしょ。こんな小細工しなくたって、来てほしいって言われれば来てあげるのに。え?受験勉強?バカにしないでよ。これでも私、頭いいんだよ。さっと覚えて推薦で合格できちゃうから心配しないで。変なところ不器用なんだから。さて、あらかた片付いたかな。それで、今日は何をご希望なの?イチャイチャ?それとも、癒してほしいとか。図星なのか。仕方ないな。今日は超甘やかして癒してあげる。今日は何しようかな。そうだな。耳かき、一緒にお風呂。それから肩たたきにひたすらぎゅー。あげたらキリがないな。期待の眼差しがビシビシ伝わってくる。
私、いつだってあなたを甘やかしたいんだよ。だって、好きな人が頑張ってるところを間近で見てるんだもん。さっきは想像つかないなんて言ったけど、休日でも仕事の電話が入れば、スイッチ切り替えてかっこいい大人になるし、パソコンに向かってカチカチ一生懸命何かやってるのも知ってる。疲れてため息ついてる彼女に何かしてあげたいって思うのは当然のことでしょ。だから今日はいっぱい甘やかされてね。
まずは耳かきでリラックスしてもらおうかな。確かこの辺りに耳かきを置いておいたはず。あったあった。こっちにおいで。そう、私の横に座って。このソファーふかふかで気持ちいいし、背もたれもあるから安定して耳かきできるんだ。何回あなたの家に来てると思ってる?それくらい把握済み。そのまま私の膝に頭を乗せながら横になってくれる?右耳からしていくから、右耳を見せてね。あ、違う、逆だって。うん、そっち側。
よーし、よーし。いつも頑張ってるね。こうやって頭なでなでされるの好きでしょ。
知ってるからしてるの。
よーし、よーし。あなたは仕事頑張りすぎちゃって、自分が疲れてること気づかないことあるからさ。
私が監視してなきゃ倒れちゃいそうで心配なんだよね。
よーし、よーし。よーし、よーし。今日はたくさん癒されてね。はい。それじゃあ、耳かきしていくから、じっとしててね。耳の入り口をカリカリしていくよ。カリカリカリカリ。
ちょっとくすぐったいだろうけど、すぐに気持ちよくなるから。
で、ごめん、耳元で大きい声出しちゃった。ぐるっと入り口をカリカリしたら、少しだけ奥に入れて、カリカリカリカリ。あなたってさ、私が大学で可愛い女の子やかっこいい男の子に取られないか心配って言うじゃん。いつもそんなことないって言うけど、私さ、もっと言いたいことあるんだよね。あなただって仕事関係の人に言い寄られたり、それで取られちゃったりしないか心配なんだよ。だってあなたの方が交友関係広いじゃん。大人な人も多いし、私みたいな子供にはない大人の魅力持った人とたくさん出会うんでしょ。そんなの不安になってるに決まってるじゃん。なのにあなたは私がどこかに行っちゃわないかって不安ばっかりぶつけてくる。お互い様だと思わない？お互い不安でそれくらい好きってことなんだよね。私はどこにも行かないし、あなたのことずっと好きだし、監視もしたいと。だからしょっちゅうあなたの家に来てるんだし。もうちょっと奥に入れてカリカリしていくよ。カリカリカリカリ。じゃあ、梵天するよ。梵天ってさ、ふわふわでくすぐったいけど、うとうとしちゃうよね。あなたもすぐにうとうとして、眠っちゃうことあるじゃない？催眠効果でもあるのかな？さーて、始めていくよ。ふわふわふわふわ。クシュクシュクシュクシュ。ふわふわクシュクシュ。
最後に軽くコットンで耳を拭いて、濡れタオルでマッサージするよ。ゆっくり撫でるように優しく耳に触れながら、耳のツボも軽く押して、私マッサージ屋さんになれるかな。マッサージされながらささやかれるとドローンとなるよね。あなたは私の声に弱いって知ってるんだからね。だってささやかれた瞬間耳まで真っ赤になってるんだもん。かわいい。よし、できた。じゃあ反対もしよう。もう結構トローンとしてきてるね。チューもしてあげる。あとでたくさんギューもしてあげるからね。だって今日はたくさん甘やかす日なんだから。それじゃこっちも始めていくよ。こっちも耳の入り口をカリカリしていくね。カリカリカリカリ。そういえばさ、この前あなたの家に泊まった時のことなんだけど、あなたがお風呂に入ってる時にミサって人から着信が入っててね。もちろん出なかったけど、後からその子にかけ直してた。あなたなんだか楽しそうだった。そのミサって人とどういう関係なの？親友？本当にただの親友？親友とか言いながら元カノだったとか、体の関係持ってましたとか、そういう感じの親友じゃない？本当にただの親友？だってそのミサって子から着信何回も入ってたんだよ。親友だからって何回もしつこく電話かけてくる？ごめんなさい、ずっとモヤモヤしてたからまくし立てちゃった。耳かきもうちょっと奥に入れていくね。本当にただの親友なんだ。よかった。その時すぐに聞けばよかったのに、怖くて聞けなかったんだ。どうせ私は大人じゃない、ただの大学生だから、遊びなのかなとか思っちゃって。そんなことない?そっか、安心した。それじゃあ梵天もしていくね。ふわふわふわふわ。
クッシュクッシュクッシュクッシュ。ふわふわクッシュ。優しく優しく こっちも最後に軽くコットンで耳を拭いて、こっちも濡れタオルで軽くマッサージしてくよ。ゆっくりゆっくり撫でるように優しく耳に触れていって、かわいい、もっとしたくなっちゃう。トロンとした表情、赤くなってきたよ。そんなにがっつかないでよ。後でたくさんイチャイチャするから。終わり。気持ちよかったでしょ。耳がきれいになったら体もきれいにしないとね。お風呂に入ろ。さっきお風呂入れておいたんだ。起きるのめんどくさいならお姫様抱っこしてあげるから、行こ。あなたは今日は何にもしなくていいんだよ。体を洗うのも髪を洗うのも全部私がやってあげる。わがままだって聞いてあげる。それじゃあ髪と体をさっと濡らすから目つぶってて。大丈夫、顔にかからないようにするからさ。髪サラサラだよね。トリートメントいらずって感じ。まあそれだけ美容院にお金かけてるんだろうけど。よし、じゃあ髪と体を洗ってくね。少しだけシャンプーを手に取って、手のひらでしっかり泡立ててから、頭皮を優しくマッサージするように、もみもみもみもみ。もみもみもみ。髪の毛につけるっていうより頭皮を洗う感じで、もみもみ。しっかりもみ込んだら流していくよ。はい、目閉じてよ。揉み込んだシャンプーをしっかり流す感じで、わしゃわしゃっと。あ、ごめん、目に入った。気をつけます。トリートメントはつけてすぐ流していいトリートメントを使ってるんだよね。
じゃあこのトリートメントをしっかりつけたらすぐにささっと流してっと。このトリートメントすごいね。すぐ流しても長く置くみたいにサラサラになる。じゃあ髪が終わったから次は体だね。ボディーソープを手に取って首から腕に撫でるように滑らせて胸もしっかり、それから腰とお尻と太もも、しっかりボディーソープをつけて、あれどうしたの？もしかしてドキドキしちゃった？体洗ってるだけだよ。ほら、流していくからもうちょっと触るよ。綺麗になったし、湯船に浸かろうよ。ゆっくり浸かりながらぎゅーってしたいの。はい、ぎゅー。ちょっとした水の隙間も邪魔に感じちゃうね。肌と肌がぴったりぴったり触れ合ってるはずなのに、1ミリでも水が邪魔してると思うとちょっと服だけど、湯船でぎゅーってしてるとあったかくて、いつもよりドキドキするんだ。あなたもそうでしょ？ドキドキしてるの伝わるよ。私もっとあなたのこと知りたい。付き合って1年経つけど、たった1年じゃあなたのこと知らないのと同じ。そのミサっていう親友の方が私よりあなたのことたくさん知ってるんでしょ？そんなの許せない。嫌だ。私が一番あなたのこと知りたい。他の人が知らない一面は、私だけが知ってる一面にしたいし、独占したくてたまらない。子供っぽいって思った？そうだよ。私はまだ子供。あなたをこうして甘やかして、部屋の掃除をしたり、あなたに料理を作ったりしてるけど、あなたの方が年上なんだからね。まあ、私が好きでやってることだからいいんだけど。もう出るの？ああ、そっか。この後もお楽しみが待ってるもんね。わかった、出よっか。おいおい、タオルで全身拭きましょうね。それから髪はタオルでギュッと抑えるように。ゴシゴシしないでギュッギュッと水気をオフして、水が髪先から滴り落ちなくなってきたら、軽くオイル塗って櫛で軽く溶かしたら、はい、これから髪乾かしていくよ。あ、その前に化粧水と乳液を顔全体に染み込ませて保湿しないとね。うん、もちもちの肌になった。それじゃあ髪乾かしていこっか。ドライヤーは少し遠くから当てて髪を傷めないように。 最初に前髪を乾かしたら、頭部の方から乾かしていくよ。順序とか考えたことなかったでしょ。私も最近知ってさ。でも順序守ったらいつもより綺麗に乾くようになったんだ。冷風と温風も交互にかけていくといいらしくって、だからあなたにもそうしてほしくて。って言っても美容院で綺麗にしてもらってるし、トリートメントもしっかりしてるから、あなたには必要ないかもしれないけどね。途中まで乾いたら、毛先の方につけたオイルが乾いちゃってるから、もう一回毛先に軽くオイルをつけて乾かしていくよ。櫛で溶かしながら、くしゃくしゃ髪を揉み込まずに流れに沿って、うん、ツヤ感が綺麗に出てきた。やっぱりいいな。私も美容院にお金かけようかな。でもそうするとバイト代すぐ消えちゃうからな。いいよ、そのくらい自分で何とかするから。よし、乾いたね。ここからはちょっとおまけだよ。さっき体洗ってて気づいたんだけど、あなたってばすごい肩凝ってたんだよね。もう石ってくらい硬くなってたから、特別にトントンしてあげる。トントントントン。どう？気持ちいい？トントントントン。お仕事頑張りすぎなんじゃない？整体とか行ってる？行ってないの？時間ないって。だからこんなに硬くなっちゃってるんだよ。下手でもよければ私マッサージくらいするよ。こうやってトントントントンって。どう？気持ちいい？そっか、よかった。もっと力入れていいの？こうかな。トントントントン。はい、おしまい。おいで、ぎゅーってしてあげる。ぎゅー。
あなただってこうされるの好きでしょ。きっとこうしていられたらいいのにね。
昔々、冬のさなかのことでした。雪が鳥の羽のようにひらひらと天から降っていましたときに、一人の女王様が、黒炭の枠のはまった窓のところに座って、縫い物をしておいでになりました。女王様は、縫い物をしながら、雪を眺めておいでになりましたが、ちくりと指を針でお刺しになりました。すると、雪の積もった中に、ポタポタポタと、三滴の血が落ちました。真っ白い雪の中で、その真っ赤な血の色が、大変きれいに見えたものですから、女王様は一人で、こんなことをお考えになりました。どうにかして私は 雪のように体が白く、血のように赤い頬を持ち、この黒炭の枠のように黒い髪をした子が欲しいものだ、と。それから少し経ちまして、女王様は一人のお姫様をお産みになりましたが、そのお姫様は色が雪のように白く、頬は血のように赤く、髪の毛は紺沢のように黒く艶がありました。そして名も白雪姫とお付けになりました。けれど女王様は、このお姫様がお生まれになりますと、すぐにお亡くなりになりました。1年以上経った頃、王様は後代わりの女王様をおもらいました。その女王様は、美しい方でしたが、大変うぬぼれが強く、わがままな方で、自分よりも他人が少しでも美しいと、じっとしていられない方でした。ところが、この女王様は、前から一つの不思議な鏡を持っておりました。その鏡をご覧になるときは、いつでもこうおっしゃっています。鏡よ鏡、国中で誰が一番美しいか教えてくれ。すると、鏡はいつもこう答えます。女王様、あなたこそ、お国で一番美しい。それを聞いて、女王様は安心するのでした。というのは、この鏡、嘘を言わないからです。時がたち、白雪姫が大きくなるにつれて、だんだん美しくなってきました。お姫様がちょうど7つになられた時には、青々と晴れた日のように美しくなり、女王様よりもずっと美しくなりました。ある日、女王様は鏡の前に行き、鏡に尋ねます。鏡よ鏡、国中で誰が一番美しいか教えてくれ。すると鏡はこう言いました。女王様、ここではあなたが一番美しいけれど、白雪姫は千倍も美しい。
あ、眠くなってきた？
それじゃあ本はこの辺にして。一緒に寝よっか。
ぎゅー、もう少し強めにぎゅー、私から離れられなくなるくらいにぎゅー。
あなたからはぎゅっと抱きついてきてくれないの？
甘えたくてしがみつきたくて仕方ないって顔してるのに、我慢なんてしちゃって。
我慢しなくていいんだよ。
私がこう言わないとくっついてこないんだから。大人になると強がりになって、甘えべたにもなっちゃうのかな。そんなの生きづらくなっちゃうじゃん。彼女の前でくらいベタベタに甘えて
わがままばっかり言ってもいいんだよ。何のために私がいると思ってるの？私はあなたを甘やかしたいの。いつも頑張ってる大好きなあなたをベッタベタに、私がいなきゃダメになっちゃうくらいに。
こうやってささやけばあなたはフルフルって震えちゃうでしょ。わかっててしてる私はずるいかもしれない。だけどあなたに求めてほしいんだよ。私は子供だけど子供じゃない。もっと対等に見てほしいの。私本当にあなたが大好きなの。あなたがいなきゃ生きていけないってくらいに。嘘じゃないよ。あなたにもそうなってほしいの。
そんなに顔真っ赤にしないでよ。ごめんって、いたずらしすぎました。ほら、ぎゅーぎゅーってしたまま一緒に寝よう。大丈夫、ずっとそばにいるから。大好きだよ。